ラジオドラマ絆よ悠久なれ、孫文と九州人。この番組は FM 福岡をキーステーションに、 FM 佐賀、 FM 長崎、 FM 熊本、 FM 大分、 FM 宮崎、 FM 鹿児島、以上7局ネットで放送します。
我是宋庆龄，我和中国革命的国父孙文结了婚。
私宋慶齢は中国革命の父孫文と結婚いたしました。夫孫文はその生涯のすべてを革命に捧げ、近代中国の礎となりました。しかし私が夫から聞いた中国革命は思想の話、政治の話ではなく、心と心をつなぐ絆の物語でした。これは中国革命へ向かう孫文とそこに躍動する九州人を描いた記録、そして孫文と九州人が結んだ絆が未来へとつながっていく物語です。
ラジオドラマ絆よ悠久なれ、孫文と九州人。
兄貴の具合はどげんだったか。
誠に残念ですが、宮崎弥蔵君は亡くなりました。
トラゾー君、落ち着きたまえ。トラゾー君、
こぎゃ悔しかことるあるか、無情なコツがあるか。
弥蔵君は最後まで頑張った。
最後まで頑張った。弥蔵兄貴はまだまだこれからだったんだい。日本ば良くするとはまずアジア全体は作り直さないかん。それには中国から始めないかん。そりゃしてこれから中国に魂は捧げるつもりだったんだい。中国で維新ば起こそうとしとったって
1896年、明治29年、母の病を見舞うためにふるさとの熊本に帰っとったら、兄が危篤だという報ば受けてすぐさま横浜に戻ったが、間に合わんかった。すぐ上の兄宮崎弥蔵が死んだ。
おわ宮崎虎蔵ばってんシャババうろつくときには宮崎当天の名で通っとる。熊本は荒尾村の豪氏の七男として生まれたずばってん、兄弟は成人するまでに4人しか育たんかった。だけん実際は4なんて言うてもよか。おわ一番末っ子ばってんが甘やかされもせず宮崎家の男として父の厳しい家訓戒ば受けて育った。
虎蔵豪傑になれ、大将になれ。
そぎゃん家の長男だった八郎は豪胆な武人に育ち、まさに宮崎家の理想の形に仕上がっとる誉れ高き息子やった。バテン彼は20代半ばば過ぎた時、西南戦争で命ば落とした。長男の八郎が死んだので家督は次男の民蔵が継いだ。兄弟の中でも一番の学者肌で民権思想ば深く研究し、それはどう日本に定着させるかば考える思想家になった。そてその下に宮崎弥蔵がおった。おはこの三男の兄弥蔵から革命家となる道は開かれた。孫弥蔵が志半ばで倒れた。弥蔵兄貴が亡くなる前、実は中国人の中に非常に有望か革命家がおったという話はよう聞いとった。ばってん弥蔵が死んでしもうた今となってはそこが誰であったのか全くわからんことなっとった。
よう当店、ようやく決心がついたか。
呼ばれたけん来たったい。決心も何もなか。
そう言うな。日清戦争の決着がついて国民は戦勝気分に湧いておるが、清は腐っても大国だ。実はいつ報復されるか政治家たちは戦々恐々としておる。そこでどうしても中国に対する備えが必要となって中国通のものを集めておるのだ。連れてまいりました。
入りたまえ。
失礼します。
私が犬飼いだ。君が宮崎当店君だな。
まあそうです。
どこの出だ。
熊本は荒尾の出です。
その髪はすごいな。そんなに髪の毛を伸ばしていてはこの世では金儲けできんよ。
金儲けやらしよったら目的は果たせません。面倒なシャバでございます。
面白いことを言う。
政治家ほどバカバカしい話はできませんが。
バカ者結構、バカ話結構。バカついでに話を聞いてもらっていいかな。
何でしょう。
君を外務省の嘱託にするから、今の中国の革命事情を調べてきてほしい。
なんば？
つまり外務省が資金を出すから、大いに中国で活動してほしいという頼みだ。受けてくれるかね。
受けます、受けます、受けます、受けます。
そうか、よかった。じゃあ早速中国へ行ってくれ。
ありがとうございます。弥蔵兄貴が亡くなって途方に暮れとったら、突然自分ば必要としてくれるものが現れた。しかも必要とされる仕事が中国の革命に関するものだったけん、まさに渡りに船だった。中国に公金で行けるげな、なかなか俺は運のよか。早速中国に渡る準備ば始めた。さて渡航前の挨拶回りばしよったら、ある人からこっそりとこの人に会いなさいと名刺ば渡された。その名刺には陳小白という中国人の名前書いてあった。こそこそと名刺は渡されたこつば考えると、こいつは弥蔵兄貴と大取った中国人の革命家じゃなかったろうかと思った。
いやー、ほんなこつおは運のよか。
実は私たち革命同士には指導者がいます。名前を孫文と言うんです。
孫文。
私は彼と広州での蜂起に失敗して日本に逃れてきたんです。
そば
関東暴動って何年か前にこっちの新聞に撮った案事件？
そうです。
首謀者の3人組が日本に逃れて潜伏してるって新聞に。
私は3人組の一人です。
静かに、私は潜伏している身なんです。
あなたの名前をもう一回。
陳小白です。
陳小白さん、陳小白さん、握手はしてください。握手はしてください。
ああ、
いやー、新聞で読んで知っておりました。すごく骨盤する烈士のオールナーって思うとったとですよ。もう一回握手は、もう一回。
ああ、
ところで、あの
孫文です。
孫文さんはどこにおんなとですか？
日本にはいません。
そげんですか。では機会があればぜひぜひ会わせてください。
はい。
おはひょんなことから革命の巨人のそばに近づいとったらしか。こっば幸運と言わずして何て言えばよかか。そっからというもの、おは孫文先生に会いたくて会いたくて恋焦がれてどうしようもなくなった。1897年、明治30年、孫文は横浜に着いたらしい。陳小白の話によると、革命拠点ばどこに設置するか同志たちだけで話し合われ、上海、台湾、日本のいずれかで決めようとなったらしい。そぎゃんわけで、孫候補地の調査ば同志たちがしおる間、孫文はとある借家に身ば隠しとるらしいから、ウキウキしながら孫借家へと訪ねていった。
ああ、朝早起きすぎたっすかね。出てきた女の人に孫先生に会いたかって言うたら、まだ寝とるて。待って、こちらずっと会いたかったとだけ待ちきらんとだよね。もう、まだ出てこらっさんとかね。ずっと庭橋散歩して待っとるとかって、いっちょん出てこらっさんが、んなこともん。
あ、だから出ちこらした。
ん、
あ、なんか朝早うからすまんです。ここに孫文忠先生の女はんでしょうか。孫先生は呼んでもないんでしょうか。
私が孫だ。
あ、
こら失礼ば。私、宮崎虎蔵と申す者です。仲間には宮崎当店で通っております。
あなたが孫先生ですか？
ええ
。私は先生の中国革命についての志はよう存じております。バッテンが詳しく内容は知らんとです。革命の趣旨、それに孫方法手段についてはどうやんお考えかお聞かせいただけますか？
その言葉、君はどこの出身だ？
熊本の荒尾です。
熊本とはどこにあるんだ？
九州です。
九州か。
なんかおかしかですか？
いや、なんでもない。まあ中に入りたまえ。
では失礼いたします。ではお聞かせいただきましょう。先生の革命の趣旨とは。
うん、まず皇帝や貴族ではなく人民が国を治めるのを原則とする。そのためには共和主義を取りたい。我が国の今の現状を見てほしい。抑圧の中で呼吸している多くの人民はほんの一握りの貴族と役人に何もかも絞り取られている。今すぐ革命を起こし人民の目を開かせねばならん。
共和主義ですか。
我が国の人民には共和主義が合っているんだ。清朝の悪政が行き渡っていない地方を見てみるといい。彼らには自治の精神もあれば自治の政治技術もある。これこそ共和主義のモデルだよ。今こそ志のある者が立ち上がり己の活躍の場を勝ち取ることが必要なんだ。諸君らも我々を助けてほしい。この革命は中国人民を救うだけではなく、アジア人種が西欧列強の支配という屈辱を叩き潰し人としての道を取り戻し、それを擁護することにもなる。我が国の革命を成し遂げてこそ、その他のアジアの様々な問題は解決していくんだ。どうしたんだね。
孫さん。
なんだ。
孫先生、孫先生、孫先生。
なんだい。
大アジアだ。でかい。
は。
あなたは私が会いたかった人だ。いや、私が会わなくてはならなかった人だ。
そうかい。
犬飼いに孫文馬紹介した後、王は一人で現用車に顔は出した。もちろん孫文の革命活動の援助ば頼むために。現用車は福岡の門たちが作った結社で、資金力もあり日本政界にも通じとる。もちろん現用車の総帥である遠山光は犬飼いとは盟友であったりする。ここは味方につけとけばかなり大きな力になる。ただここん連中は一筋縄じゃいかんもんばかりおる。慎重に話さんといかん。宮崎です。ただいま参りました。
おお、虎ぞ、よく来たな。
遠山先生お一人ですか。
うん、みんな忙しいんだ。私は暇やから。そこで迷い込んだ野良猫に餌ばやっとった。
ウィリウィリウィリ、いかみる。
で、なんか用事か。
実はお話のあって参ったとです。
おお、それは面白か話か。
非常に面白かです。
うん、なら聞こう。
中国で革命ば起こそうとしよる孫文という男がおるとです。
待て。
はい。
なんかその話は。
あの
何の話ば聞かせようとしとっとか。
孫文は以前甲州で放棄しようとしましたが失敗して、今は剣道将来を誓って。
いらん。
は。
いらん話ばするな。
はい。失礼しました。帰ります。
おー、待て。
はい。
そいつはどんなやつか、それだけ言うていけ。
西郷南州のような大きか懐を持った男です。
トラゾウ。
はい。
君がここに出入りして私と話すようになったきっかけもあったな。
ありました。
それは何やったかな。
私の一番上の兄が西南戦争で西郷軍と共に政府軍と戦い戦死したという話でした。
そうやった、そうやった。いやー、まっこと君は本当にしょんなか。よろしい、その革命士は連れてきなさい。平岡と社員どもに会わせるとよか。
はい。現用車の総帥遠山光に孫文は現用車に連れてくる了承はもらった。そうそう、孫文に総帥の遠山光はだいたい西郷絡みで話はすりゃあよかて教えとかんといかんな。現用車に孫文を連れて行った。大体連中のやりそうなことは分かっとるけん、これからの展開が想像できとってもニヤニヤしてしもうた。
私は現用車の初代社長平岡幸太郎と申す者です。孫君、我々は貴君の来訪を歓迎します。
こちらこそよろしくお願いいたします。
うちの社の者がいくつか貴君に尋ねたいことがあるようなんだ。答えてくれるかね。
答えられることでしたらお答えいたします。
私は福本と申す。質問にお答えいただきたい。
どうぞ。
新朝政府の役人の中にも今の国情を憂えていて、政権中枢に救う者どもを粛清して国の立て直しを図ろうとしている連中がいる。新朝政府を倒す革命ではなく、新朝政府の内部で改革をしようとしている連中のことだが、これは ご存知か。
知っている。高優位の一派だ。
あなたは革命を歌うが、なぜ改革ではダメなのか。
なるほど。改革の方が革命より緩やかで、死ぬ人間も少ないのかもしれない。だが260年以上の長きにわたって秦は人民を抑えつけて統治してきたのだ。指導者を変えたところで仕組みが民主的に機能しない。革命でその仕組みを壊すしかない。
あなたは中国の人民であることに誇りを持っているというが、聞けば中国を出たらすぐに鞭髪を切ったそうじゃないか。幕末日本の侍は志があればこそそう簡単に曲げは切らなかったもんだ。中国を助けるより中国と絶縁した意味に取れる。
鞭髪は満州女真族の風習だ。女真族は我ら漢民族を支配し、現在の秦を建国した。その支配の証、従属の証としての鞭髪令だった。その秦を革命によって打ち倒す我々は、もちろん鞭髪は最初に切った。
今の国が民主的でないというが、中国には科挙制度があるだろう。あれは王族や貴族のみが国の舵取りを牛耳ってしまうことのないよう設けられた制度で、一般民衆でも試験に合格すれば役人に取り立てられるという、あれこそ民主的な仕組みではないか。
科挙とは一般民衆が役人になるための手段だが、そこを突破する庶民の秀才は、良い国を作ろうという高い志があってのことではなく、単に特権階級を目指しているだけだ。役人になった者は庶民から搾取する側に回って、政治の腐敗を進行させている。
中華と申すは文明の中心という意味であろうが、中国は古より巨大な文明を誇り、アジア全体に影響を与えた。
いやー、こら面白か見せ問題ね。現有者の連中のわーわー言うてから、大体から孫文ちゅうたら世界は回って喋っとらす人なんだけん、豪華なそこらでペロペロ言うとるだけのもんじゃかなわんとよね。
それまで。いや孫さん、あなたの強い意志がよく伝わったよ。ありがとう。
いやー、よかった。さすがは第一級の革命家だ。
君は私をここに連れてきて何をさせたかったんだ。
虎蔵。
はい。
いい人間を連れてきてもらった。礼を言うよ。ああ孫さん、私の名は遠山光です。これからは現用者が組織を挙げて君を支援しよう。よろしく頼むよ。
ありがとうございます。
みんな依存はないな。
はい、
はい、
よろしいな。
わかりました。
いやー面白かったぞ。孫さんはまるで諸葛孔明の子だった。いやーすごかった。
孫君、こいつは私の甥で内田良平という。これから君の世話をするだろうから、よろしく頼むよ。
こちらこそよろしくお願いいたします。
ちょっと隣の部屋でゆっくり話さんかね。
はい。
孫君、君は維新を成し遂げた日本に憧れとると言ったね。
ええ、私は本当に日本維新の鮮やかな成功を知って、自分の革命成就に自信が持てたんです。それはあなたたちを見て確信になりました。
私たちを見て？
ええ、九州人です。
九州人か。中国人の君から見れば、我々は九州人という一括りだろうね。
日本の維新は九州がその震源地だ。
確かに日本の維新は九州と山口の夕飯が放棄してなったが、私たちは負け組の藩だよ。九州では私たちの藩である福岡藩と、東天君の里がある熊本藩は大きな力を持ちながら、結局維新の回転に乗り遅れた。倒幕した薩長土肥の藩が日本を牛耳っている。
国会に行けば長州人が並び、軍隊や警察に行けば薩摩人が並ぶ。私たち現用者はそういった反発権力に対抗できる力を持とうとしているんだよ。
そうだったんですか。
これだけは知っといてほしいが、私はそろばんを弾く男だ。うちの遠山やうちの社員のように義理人情で助けることはない。私は君に帰化を見ている。君を援助するのはそれ相応の帰りがあると見ているんだ。だから必ず革命を成功させてほしい。必ず必ず新朝政府を倒してほしい。
必ず革命を成功させます。
お願いいたします。そういえば犬飼さんのところで関心事は何か聞かれたときに、革命、読書、女と答えたそうだね。
もうその話が伝わっているんですか。
ええ、
そりゃんところが夫気の合うなって思うたとですよね。
いたのか当店君。
夫前ずっとここで話は聞きよった。
1897年明治30年11月、おわどぎゃんしてでん、どぎゃんこつしてでん、民蔵兄貴に会わせたかて思うて、孫文ば熊本の荒尾村へと連れて行った。
はじめまして、孫一仙先生、虎蔵の兄、宮崎民蔵です。
いやー、はじめまして、孫文です。お話は当店君より伺っておりました。
何ば聞いとったのですか。お恥ずかしい。
孫先生ば連れてきてやったばい、大いに語りなせ。
ああ、まず風呂にでも入って旅の赤ば落としてください。さあどうぞお入りください。
失礼します。ここはのんびりできそうですね。あまりいると革命が遠くなりそうだ。
私と虎蔵がおりますから大丈夫ですよ。去年亡くなった弥蔵もここの場に降りたかったでしょうがね。
今風呂から上がってここに来る途中、とても綺麗な女性を見かけました。
ああ、土ですね。今食事の用意は女連中でしおりますけん、うろうろしよっとでしょう。よかですか孫先生。
あ、どうぞ。
孫先生は脳についてどぎゃんお考えですか。
脳と言いますと。
農民、農業の脳ですよ。
あ、考えたことはありません。
では革命がなった時、土地はどぎゃんなるとですか。
土地には関心がありません。まず革命を成功させることこそが大事だと思っていますので。
先生はもともと医者だったって聞いとったばってん、やっぱ上の世界の人間たい。全く小作人の生活やら理解してなか。孫先生は日本の維新を素晴らしかと言いよんのはるばってん、小作人にはそん素晴らしさはわからん。維新後は藩閥が専用しとるだけで、小作人には維新なんてもんは見えてもなかし、聞こえてもなかとですもんね。
そうなのか。
孫先生、土地制度の改革は必要だと思うとります。革命後国民生活ば安定させるには、私有国有を問わず一切ば解放して国民に土地ば平等に分割して与えるべきでしょう。そうせんと地主階級が国の支配層にいる限り、小作人はずっと奴隷であり続けるとですよ。そこに人権やらはなかとです。平等に土地ば解放すれば小作人は自由になれる。
なるほど。
先生の革命、ぜひ土地の解放を考えてください。
わかりました。しかしこんな田舎なのに立 派な論客がいることに驚きました。
もともとこの荒尾という土地には論客が多かとですよ。
はあ。あ、
どがんしました。
あ、今先ほどの美しい方が通りました。
ああ、土ですか。
はい、とてもおしとやかそうな。はあ、こっち来ないかな。
いやいやいや、土は男勝りに馬も乗りこなすごたる女子ですよ。
え、あの美しい方が。
それに自由民権論の論客でもあります。11歳の時には少女弁士として演壇にも立っとりますから。
え、あの美しい方が。
土はここいらじゃ有名な自由民権論者の娘だけんですね。ああ、うちにおるとは当店の嫁だけんおるとですけどね。
当店の嫁。
はい。
何
か。
もじゃもじゃボサボサの当店の。
はい。
酒ばかり飲んでよく私を花街に案内する当店の。
はい。
この時のやりとりは後で旅蔵兄貴から聞いた。人がお風呂に入ってると座敷の方からそれはおかしいだとか、そんなものは認めんとか、白熱した孫文の声が聞こえたので、旅蔵兄貴と議論してるなーって思っとったら、全く違うことで叫んどったらしか。
納得いきません。
ラジオドラマ絆よ悠久なれ、孫文と九州人。
清朝政府を倒し国家を一新する、これが我々革命派だ。その一方、清朝政府の保守派を一掃し中身を改造して国を立て直そうとする、これが改革派。この改革派を指揮しとったとが高級官僚の高優位というものであった。王は孫文と高優位を結ばせようと画策した。孫さん、改革に失敗した高優位が助けば求めてきた件が、小川香港から横浜に逃がしたとは知っとるぞ。
ああ、知っているよ。
頼みがある。
なんだね。
孫さん、高優位と大手話し合いばして手羽結ぶというのはどぎゃんだろうか。
彼らのやり方は国民を救うものではなく、清朝政府を救おうというものだろう。目指す山頂は違うよ。
バッテン、彼は支持ばしとる華僑も多か。両派が手ば組んだら大きか力になる。
彼らとは考えが違う。
とにかく今は団結する方がよか。あなたば支援しよる犬飼さんも遠山さんも今はそれば望んどる。
分かった。会おう。
犬飼はとにかく中国に親日政権が早く誕生してほしかと望んどって、革命派改革派ばひっつけようとしとった。俺は革命派に資金の流れが欲しかった。バテン、高級官僚の高優位は清朝ば倒そうとする奴らとの同席は嫌だとか言うて話し合いに出席せんかった。まあ失敗した。
すな当店、せっかく孫君を説得してもらったのに。
いえいえ、あらもうよかです。それよか、聞いていただきたいお願いのあるとです。
ああ、なんだね。
フィリピン独立のために武器弾薬を用立てていただけるよう日本政府に頼んでほしかとです。
どういうことだ。
フィリピンはアメリカの協力を得て戦っとったが、アメリカは勝利した後にフィリピンは領有しようとした。
うん、今そのフィリピン独立軍のリーダーのアナギルドが部下を日本に派遣してアメリカを排除するのに手を貸してくれって言うてきておる。
はい、その援助はしてほしかとです。
当店はずっと中国革命に肩入れし続けるかと思っておったが、フィリピン独立までやるのか。
もし日本政府が動いてくれることだったら、孫文は関東の兵3万人ば出すと言うとります。
ああ、
それで
フィリピンの独立が成功するか失敗するか、クイーンのついたら、武器弾薬は恩に管理は任せてもらいたかったです。
ああ、そういうことか。
お願いいたします。
よし、わかった。働きかけてみよう。
こっちの作戦は成功した。もちろんこれらの武器は中国の革命蜂起に使うつもりだった。1900年、明治33年、オットチャは原用車の面々と2つの計画ば進めとった。一つは中国国内で同志ば集める、もう一つは中国で実際に軍事行動を起こすこと。フィリピンも独立軍が敗れて一応の決着がついた。まんま武器弾薬が残ったので、これを慶州での蜂起で使用することになった。オはシンガポールへ移動し、そこで孫文と合流の予定だった。ところがシンガポールについて驚いた。オッタチは改革派の暗殺は企て取るとしてイギリス警察に逮捕されてしまった。結局後から来た孫文が慌てて方々を駆け回り、オッタチを留置場から出してくれた。しかしその事件が原因で次の香港へ移動した時、オウをはじめとする日本人志士一行は香港政庁の役人から退去通知を受けた。今しかなか。日本政府が我々の動きば切りかけ始めとる。今決行しよう。日本に向かう船の中で会議をした時、中国の革命家5人と日本の革命志士4人とで意見が真っ二つに割れた。今夜決起するべきという我々と、今夜に決起など無理だという孫文。俺は説得した。今夜同志らと空論に乗り込んでそのまま内陸へ進む。今日本に帰ったら俺たちはおそらく身動きの取れんくなる。だけんこそ今夜は逃したらいかん。今だ。今しかなか。
今夜決行などただ死にに行くようなものだ。全く意味がない。
ぬしは牙を見る能力なかとか。今が投げればあとはもっとなかって。
無謀にも程がある。運に頼るだけの行動などやってもならん。
革命なんて計算づくで行うもんじゃなくか。必ず成功する計算のなってからやるもんなら、この先革命やらいつまでもできやせん。ぬしゃ頭に良かしとかもしれんが、そぎゃん慎重することば言いよったら、おはもうこれよりあんたと行動はできん。
それなら今すぐこの船から飛び降りて死んでしまえばいい。わざわざ上陸して死ぬことはない。
ここで死ねんから内陸へ入って死ねて言われたたい。
いい加減にしろ。
ぬしゃいつまにすぎゃ臆病もんな立つか。
臆病だと。私が命を惜しむ男ではないことを知っているだろう。どんなつもりでそんなことを言う。
俺ら二人のやり取りが激しくなって、皆船室場出ていった。夫孫文ももう話すことなど何もなくなったんだ。俺も船室を出ていった。
当て。
福本さん、すいません。孫文は説得しきらんだった。
何も言わんでよか。このまま二人で甲板場歩こうか。当て、わかるか。
何が。
俺らの後をついてくるとにおろう。
おる。
斜め前にこっちば見よるもんもおるや。警官で周りをうるうるして
る。なんだ、謝りに来た。君の言う通りだった。我々の案など到底実行できん。
どうした。
今甲板場を歩いたら警官だらけだった。部屋の外にも 通路にも海上にも警官の船の走りよる。さっき大和言うたつが暴言だった。
私の言う通りだったろう。
ああ、
私はいろんなところで革命を叫んできた。私を害そうとする者の数だけは君とは比べ物にならない。方々で監視されてきたんだ。だから今がどんな状況下にあるのかはよくわかるんだよ。
確かにこの通りだ。すまなかった。
おいおい、顔を上げてくれ。互いにみっともなく感情的な喧嘩だったが、革命のために命を投げようとする者同士の喧嘩だ。これも悪くない。
義和団という山東省にある秘密結社が暴れ出した。凶作で飢えた奴らは取り込んで北京へ向けて進み始め、その道中西洋的なものは徹底して破壊していった。ただ夫としてはこの混乱時の決起は間の悪かと思っとった。いろんな軍隊が中国内を動き回っとるし、南中国の政府軍も臨戦態勢やろうし、武器も全然足りてない。俺はやんわりと今は決起の時じゃなかて孫文に言うたばって、彼は聞いてはくれんかった。日本の植民地となった台湾の総督児玉源太郎から二個師団分およそ5000人分の武器と弾薬ばもらう約束ができたとして、そのまま台湾の武装蜂起司令部に入った孫文からついに蜂起の指令が出された。
即刻決起せよ。
とうとう始まりやがった。
革命軍600名、意気盛んであると報告が入ってきたぞ。
革命軍が潜んでいる慶州は香港から少し北にある。児玉源太郎が約束した二個師団分の武器弾薬は大量に大陸には入れられんということから、台湾からすぐ対岸にある港で引き渡すこととなっとった。放棄した慶州からアモイ方面へ距離にして300キロ。しかし今持っとる武器は小銃300と弾薬が900あるだけだけん、かなり心細い装備で政府軍は迎え撃たんといかん。
今3周年というところで政府軍と睨み合っているらしい。
向こうは圧倒的有利なのになんで攻撃してこないんだ。
きっと我々の気力に圧倒されたてやろうな。
違うわバカ、現用車の連中が現地に入り込み、革命軍はすごか人数ですごか武装ばしとるって噂ば流し済みとたい。
数日経つと日本の新聞にも記事が載り始めた。今革命軍には近隣の農民が加わったりして日に日に膨らんで、最初600やった革命軍が今じゃ2万ば超える人数になっとるらしか。
ああ、いよいよもって武器の足りんぞ。どぎゃんすっと。
東電、今司令部から電報が入った。フィリピン独立に使おうとしていた武器弾薬大至急こちらに回してほしい。よろしく頼む。今革命軍は4府方向橋を進み、ただいま三田地区に到達している。アモイはすぐそこだが弾薬がない。
わかった。
武器はくれんですか。
私は知らないよ。
船いっぱいに積んどった武器はどこ行った。
本当に知らない。船いっぱいというなら港じゃないのかね。
あんたが管理しとったとだろうが。まさか転売してしまったとか。
知らない。
知らんとは言わせん。俺は全てあんたに任しとった。俺はあんたに武器の数の確認までしとった。何もかも全てお前に任せとった。
俺はヘトヘトになりながら武器など知らないと言うとる相手にいつまでも食い下がった。もう目の前のそいつば問い詰めても何も出てこんと分かっとった。
俺が帰った時には何もかもが終わっとった。日本は政権が伊藤博文内閣となり、すべての方針は変わった。伊藤は革命軍に武器を渡すことは許さず、児玉の武器を渡す約束は幻と化しとった。革命軍はそこで解散となり、逃げ惑う武器を持たない志士たちは容赦なく撃たれて倒れていった。孫文は台湾ば脱出し、現容赦の連中も引き上げていった。俺は革命の表舞台から降りて消えた。
今日のラジオドラマ、絆よ悠久なれ、孫文と九州人、第3章、大陸浪人の夢、いかがでしたか？さて、次回放送の予告をどうぞ。
なんか、西郷先生が死んだ。
ああ、我らがこの極者につながれとるうちに何もかも終わった。
お前うるさいぞ。
西郷先生、わじゃわかった、わじゃわかった、わじゃわかった。
という何やら興味深い話が展開されそうですね。次回11月18日日曜日午後7時からの放送、第4章大アジア主義もお楽しみに。ラジオドラマ、絆よ悠久なれ、孫文と九州人、作演出阿久根智明、出演長渕幸利、山下明、中山義郎、鶴賀幸四郎、八山治、三輪哲造、三原博、 渡辺美穂、技術内野明、小越盛幸、企画構成作曲大塚和彦、協力ライトスタッフギルド、制作著作は FM 福岡でした。なお脚本は史実に基づいていますが、ストーリーはフィクションです。この番組は FM 福岡をキーステーションに、 FM 佐賀、 FM 長崎、 FM 熊本、 FM 大分、 FM 宮崎、 FM 鹿児島、以上7局ネットで放送しました。